高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて裁判員裁判、裁判員制度の話をしたいと思います。6月22日 NHK の解説アーカイブスという番組の中で裁判員制度が取り上げられました。レポーターは國學院大学の篠宮さんという教授です。この方は弁護士でもある人なんですけれども、裁判員法の法案を作る準備に関わった人ですから、その責任者の一人ということになる方です。タイトルは裁判員制度国民の参加を促すにはという、そういう内容で、視点論点ということでよく知られていますが、その番組のレポートでした。裁判員制度に国民が参加をする、これを促すにはと言っているのは、もう言うまでもなく国民の参加が非常に低調で、しかもそれがどんどん悪くなっているという状況の中でどうしたらいいのか、こういう問題意識が背景にある、そのためのタイトルですね。裁判員制度の推進論者ということになりますが、制度を作った人なので何が何でもそこに矢橋が見つくしかない人ということになるんですけれども、どうしてこの低調な、そしてますます参加が悪くなる裁判員制度を立て直すかという議論の中で、大体いつも同じような論調で議論されてますが、こういうような骨格でお話になるんですね。まず裁判員裁判に参加してた人たちが非常に良い経験をしたと言っている、あるいは良い経験をしたと言っている、合わせれば 96% ぐらいになる、これは最高裁が発表しているデータなんですが、それを前提にと言いますか、それを信用してそのままに言う、良いと思っている、それは正しい市民感覚なのだという前提にまず立つわけですね。でその良いと思っているにもかかわらず辞退する人が増えているという、これは否定するわけにはいかない客観的な数字です。でそれは認めざるを得ないと、しかもだんだんにその辞退する人の数が増えている、出席する人の数が減っている、この状況は現実のものだと。どうしたらいいのかという議論には入らざるを得ない、入るわけです。で入る中で篠宮さんは何というかというと、これはみんながいい経験をしたということをあちこちに話をしたくても守秘義務という枠があって、話せない、良い経験が広がらない、でそのために辞退する人が増える、まずそこに話は怪しいんですけれど、良い経験をしたという人が増えないとなぜ今度は減るのかという議論になるはずなんだけど、そこはどうも説明がない。増え方が少ないということではなく、減る人が増えているという状況なのですから、その説明をしなければいけないと思うんだけれども、良い経験をしたという話がなかなか伝わりにくいということがなんか決定的な問題であるという言い方になり、そのために守秘義務は少し緩和しないといけないんじゃないかと、こういう言い方なんですね。全体としてその論旨はほとんど破綻していると私は思いますけども、あえて中身を議論してみましょう。守秘義務、これは裁判員として経験したことを何から何まで一切口をつぐまなければいけないのかというと、そうではないということになっている。法廷で証言がなされる、あるいは被告人自身が供述をするというのは公開の場で出ている言葉ですから、多くの人が見聞きしている状態であるので、それはもう秘密にしようがない。秘密にするというのは裁判員たちだけしか、あるいは裁判官と裁判員だけしか見てないものについて、こんなことがあったぞということを他で言ったり書いたりしてはいけない、 あるいはその評議の場で他の裁判員や裁判官がこういう発言をしたぞとか、こういう発言をした人の数は何人だったとか、そういうことは言ってはいけない。裁判員を経験して、よかった、どういう点が良かった、どういう点が悪かった、そういう感想を述べるのはいい、まあそんなようなことになってますね。裁判員法の基準を言うとそんなもんです。でこれでは足りないというふうに篠宮さんなどは言うんですね。何を言ってもいいことに広げるのかという、その限界がもう一つよくわからないのですけれども、喋ってもいい、あるいは必要があれば喋った時に処罰をされないということにして、議論をもっと活発にしたらどうだと、こういうふうに言うんです。私はそのような言い方は全くもっておかしくて笑うべきものだと思ってます。どこがおかしいかというと、まあ、はっきり言うと裁判員裁判の裁判員としての体験というのは非常に厳しいものです。残酷なものでもある、過酷なものです。思い出したくもないというふうに言った方がいいような例が多い。実際のところは殺人事件で2人が殺された事件、部屋が血の海になったという事件で裁判員として参加した人が心の病に倒れた、どうして自分をこんなことに追い込んだのだと言って国の責任を追及する裁判も起こした。で裁判の中で地裁も高裁も最高裁もそれはあなたが悪いのであって国に責任はない、やりたくなければやらないという選択肢もあったのにあなたはやったと、こういう議論だった。驚くべき対応でした。それがしかし裁判員裁判の現場です。やった方が良かった、やって良かった、とても良かったという言葉は参加した人の本心だというふうには私は決して言えないと思っています。そのためにもし仮に守秘義務が緩和されたならば、つまり言ってもいいことがもっともっと増えたならば、どういう言葉が吐き出されてくるかというと、裁判員裁判って大変なもんだよと、深刻なものだよ、残酷なものだ、こういう話がどんどん増えるでしょう。裁判員制度の命というのはよりもって短くなるというふうに私は思ってます。皮肉な言い方に聞こえるかもしれないけれど、守秘義務があったおかげで裁判員制度は生き長らえて今日にまでまだ生きていると言える。守秘義務のおかげです。辛い体験をしゃべることができないということによって参加する人の数がまだもっともっと減っていいのに減らないでいると、これが裁判員裁判の現場の姿、本当の姿。その守秘義務をもっと緩和しようと篠宮さんなどは言っているのだから、私は笑うべきだと思っています。感謝状を出してもいいような状況だというのが本当のことだというふうに思います。実際この推進論者の先頭に立つ篠宮さんなどは、最高裁が出しているアンケート結果、私に言わせれば前唾の極みと言ってもいい、参加してよかった、参加して非常によかった、そういう経験を信用してものを言っている。だとするならば、同じその最高裁が裁判員たちに守秘義務を課していることをどう思うかという質問を裁判員経験者にしたときに、多くの裁判員経験者が守秘義務は大事だというふうに答えている。このことを何と説明するかというふうに私は問いたい。裁判員を経験した人たちが守秘義務については多く賛成をしている。これが同じ最高裁の調査結果として公表されている。この市民たちの声は本音ではないということになるのか。最高裁の調査の内容は眉唾だというんだったらば、その見方を 96% が参加してよかったというその最高裁のアンケート結果への批判や疑問としても持たなければおかしいでしょう。そちらの方は正しい。しかし守秘義務は多くの人たちが守れと言っている、これだけは嘘だ、当てにならない、本当でないだろう、こういうふうに使い分けをするんでしょうか。いろいろ挙げればキリがないほど、この裁判員推進あるいは裁判員制度は良い、こういうふうに言ってる人たちの議論というのは訳が分からないほどデタラメなものです。先週私は最高裁判所の事務総局が裁判員制度10年の総括報告を書面として出したということをご紹介しました。その中で守秘義務のことに触れているので、これをご紹介したいと思います。最高裁は守秘義務についてどのように考えているかということについてこのように言ってます。裁判員たちに評議の秘密だとか、その他職務上知り得た秘密を漏らしてはいけないという守秘義務が課せられていることについて、以前の最高裁の調査結果、今検証というんですけれど、検証の中では、裁判員裁判を経験した人たちがその後に行う意見交換会というのがあって、ここに参加する気のある人を集めて各地裁で集まりを持ってるんですけれども、この裁判員経験者の意見交換会の結果を見る限り、必要性、守秘義務の必要性については裁判員経験者の多くの理解が得られている、こういうふうに整理しています。つまりみんなが守秘義務はいいと言ってくれてるんだ。しかし、ここからですが、守秘義務の意味が理解されているだけに、守秘義務の意味がよく分かってもらえているだけにというんでしょうね、疑問が生じた場合に具体的な対応に困惑を感じることが伺われ、裁判員に守秘義務の趣旨や範囲について具体的で分かりやすい説明をするとともに、説明をする時期についても種々配慮する必要があるとも指摘されていた、最高裁が指摘していたというんです。さて皆さん、今私が読んだことで意味が分かったでしょうか。市民に理解できる司法とか、市民に理解しやすい裁判というような言葉が最高裁に言われよって強く言われているのだけれども、今その守秘義務の説明についての最高裁の事務総局の説明というのは皆さんに理解しやすいものだったか。守秘義務の意義が理解されているだけに、疑問が生じた場合に具体的な対応に困惑を感じることが伺われ、裁判員に守秘義務の趣旨や範囲について具体的で分かりやすい説明をするとともに、説明をする時期についても種々配慮する必要がある。私はこういう文章をもし若い法律家や司法修習生などに書いたら、まずこれはボツにしますね。何言ってんのか分からない文章を書くなと言います。いろいろ問題があるように見えるけれども、何が問題なのか一生懸命考えようっていうなことを言ってるらしいのだけれど、何の答えも言ってない、最高裁がこういう文章、堂々巡りのような文章を書いている限りは、裁判員制度の理解がそれこそ広がらないのは当たり前だというふうに言ってもいいかもしれない、皮肉を込めて言えば。それが総括報告書の中での守秘義務に関する最高裁の説明です。そしてまた弁護士の中で裁判員制度の推進を必死になってやってる人たちの言葉もさっきご紹介したようなものです。裁判員裁判、それは国民に多くを知らせないという形によって、なんとかこのサバイバル、生きながらえる試みで、生き延びてきた。しかしながらその隙間を縫う形で国民の反発はどんどん広がって、そして今やどうにもこうにも進むようのないところにまで来てしまっている。 20% の参加率、出席率を割り込んだ時はおしまいだみたいな議論が当局の人たちの中からも聞こえてきているという話を私は最近聞いています。とするならば、それはまさにもう今年中と言ってもいいかもしれない。本当の意味での裁判員制度の総括をする時がとうとう来たというふうに私は申し上げておきたいと思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。